猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その1、頭を撫でるときは無言より話しかけながらの方が懐きやすい。犬とは違い、猫を懐かせるのは苦労します。犬は比較的すぐ懐いてくれますが、猫はそうはいきません。飼い主でもない人が普通に近づけば逃げられることでしょう。逃げ方もゆっくりした逃げ方ではなく走るように逃げられます。別に悪いことしないのにそんな大げさに逃げなくてもいいのにな。猫は大変警戒心が強いので見知らぬ人が近づけば基本的には逃げるのが普通です。ではどうすればすぐ猫とお友人になれるのでしょうか。最も理想的な方法は餌を差し出しながらゆっくり近づくことです。大好物の餌を差し出されると緊張が緩み近づくことを許してくれます。しかしいつも餌があるとは限りません。もし餌がない時はどうするか。ここが実力を発揮する瞬間です。話しかけながら近づいてみましょう。おいでおいで。かわいいね。いい子だね。できるだけ明るくて優しい声を出しながらゆっくり話しかけて近づいてみましょう。時には猫の声を真似てニャーニャーと声を出しながらでもいいでしょう。人間の場合でもそうですが、無言で近づかれると何か強く警戒してしまいます。何をされるのかわからず怖いです。何でもいいから何か言葉をかけながら近づくことです。すると意外にも近づくことを許してくれるはずです。優しく頭を撫でてあげればすぐお友人になれます。話しかけながらゆっくり近づく。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その2、なぜか犬はキャットフードを喜んで食べる。私も実家で犬と猫とを同時に飼ったことがあります。犬にはドッグフード、猫にはキャットフードを用意して別々の器に入れて餌をやります。そんな時不思議な光景を目にします。猫にやろうと思った餌を犬が全部横取りして食べてしまいます。犬と猫を同時に飼ったことがある人ならこんな状況を目にしたことがあるのではないでしょうか。犬はキャットフードも食べることができます。いえ、キャットフードの方が美味しそうに食べる場合があります。なぜ猫の餌を犬が横取りするのかは理由があります。味を感じるのは舌の上にある味覚器官です。人、犬、猫を比べると大きな差があります。人、犬、猫と味覚器官の数の比較。人の味覚器官の数およそ1万個。犬の味覚器官の数およそ2000個。猫の味覚器官の数およそ750個。犬は人の5分の1しか味覚器官がありませんが、猫は犬のさらに3分の1しか味覚器官がありません。犬も味音痴ではありますが、猫はもっと味音痴です。そのためキャットフードは味音痴な猫でも味がわかるように少量でも味をかなり濃くして作られている場合が多くあります。味ばかりでなく脂肪分やタンパク質もドッグフードより豊富に含まれています。この濃い味に犬は大喜びしてドッグフードよりキャットフードの方が美味しく感じてしまいます。これが癖になると猫にやるつもりのキャットフードをいつも犬が横取りするのが習慣になり、猫は何も食べられなくなります。犬の方が体も大きく力も強いので猫は反抗できません。こんな時あなたならどうしますか。対策としては2つあります。食事の時は別々の部屋にする。距離を離して餌をやる。このようにすれば横取りされる心配がなくなり、お互いが安心して食事することができるのです。犬と猫を同時に飼うときには距離を離して餌をやる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その3、生後1ヶ月から2ヶ月の間の猫に接すれば懐きやすくなる。基本的に成熟した猫は懐いてもらえるのに時間がかかります。警戒心が強く、なかなか心を開いてくれません。犬と違い、信頼関係を結ぶまでに何倍も時間がかかると思っていいでしょう。しかし猫は一生を通じて常に懐きにくいわけではありません。懐きやすい社会化期と呼ばれる時期があります。生まれてから1ヶ月目から3ヶ月目までの2ヶ月間です。生まれたばかりの猫は目も耳もまだ十分機能していません。生後1ヶ月を過ぎるとしっかり目が開き、耳も聞こえるようになります。人の赤ちゃんなら生後1ヶ月目から3ヶ月目は生まれたばかりという印象が強い時期。ところが猫の場合は少し様相が変わります。猫には生後1ヶ月は人間でいう1歳に当たります。生後3ヶ月も経てば人でいう5歳にまで成長してしまいます。生後1ヶ月目から3ヶ月目は人でいう1歳から5歳程度と考えると成長段階が理解しやすくなるでしょう。生まれて間もない時期に接した人とは絆や愛情を育みやすくなるため懐きやすくなる傾向があります。生後の短い時期ですが、生まれたばかりの猫を育てる時期があればチャンスです。その時期は猫との生活の中でも特に深く接してあげればいいでしょう。積極的に話しかけたり抱っこしたりなど、できるだけ猫と関わる頻度を増やすようにします。飼い主とのコミュニケーションが十分に取れるとその分懐くようになるはずです。生後1ヶ月目から3ヶ月目の間は特に深く接する。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その4、猫は子供が苦手というより落ち着きのない人が嫌い。私の実家周りはワンワンとニャーニャーの2つの鳴き声がよく聞こえてくる環境です。実家では犬を飼い、お隣の家では猫を飼っていたからです。皆口家は全員が犬好きでしたが、お隣さんは猫が大好きだったようです。お隣さんが飼っていた猫の数も1匹ではありませんでした。おそらく最低でも5匹以上はいたと思います。飼っている猫に野良猫も混ざっていたので正確な数はよくわかりませんが、とにかくすごい数でした。昼寝をしていると実家で飼っているクッキーの吠える声と、お隣で飼っている猫が合唱しているような声が聞こえました。そんなような環境でした。まだ小学生だった私は犬も好きでしたが、やはりお隣さんが飼っている猫も気になりました。隣で飼っていた猫はふとした隙に時々皆口家の庭に侵入してきました。かわいいな、頭を撫でてやろう。しかし多くの猫がいたにもかかわらず触った経験はあまりありません。触らせてくれません。近づくとすごい勢いで逃げていきます。敵がやってきたと言わんばかりの勢いで一目散に逃げていきます。そんなわけで子供時代はたくさんの猫がいたにもかかわらず、ほとんど猫を触れなかったという悲しい思い出があります。しかし一つ不思議なことがありました。なぜか父や母が近づくと逃げません。なぜ自分は嫌われているのか。そもそも嫌われるようなことはまだしていないぞ。猫が人を見て判断しているかのような態度が悔しくて今でもよく覚えています。実のところ猫は基本的に子供が苦手です。猫に限らず他の動物も子供を苦手とします。いえ、厳密に言えば子供というより落ち着きのない人が苦手です。子供は往々にして騒がしかったり、突然大声を上げたり、動きが予測しづらかったりなど落ち着きがないからです。私は子供だったがゆえに不器用に近づいて猫を驚かせ、いつも逃げられてしまっていました。逆に猫が一番大好きなのはお年寄りです。 お年寄りと猫とはすぐ仲良くなります。旧友の中であるかのように仲良く接している光景を見たことがあるのではないでしょうか。お年寄りの動きは緩やかで落ち着いているため、猫も接しやすくなります。猫は一般的に落ち着いた人ほど大好きです。もし子供がいるなら落ち着いて接することを教えてあげましょう。落ち着きがあれば子供でも猫と仲良くなれるはずです。落ち着きのある人になる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その後、犬と猫の祖先は同じだった。そもそも犬も猫も祖先は同じです。今でこそ見た目も鳴き方も性格も異なりますが、遥か昔に遡ると同じ祖先にたどり着きます。5500万年前に今のヨーロッパ地方あたりの森に生息していたミヤキスという動物が犬と猫の祖先だとされています。大きさは今の少し大きめの猫くらいです。森の中で生息していたミヤキスは生存競争が繰り広げられ住処を移動し始めました。ダーウィンの進化論ではあらゆる動物は環境に最も適した進化を遂げるとされています。この住む場所の違いによって動物としての違いも生まれてきました。住む場所に最も適するため、体つき、性格、大きさなどあらゆることが最適化されて変化、進化していきました。森の外の草原へと住処を移した動物は犬となり、森の中に残った動物は猫へと進化していったとされています。もう少し具体的に説明しましょう。1. 犬への進化の場合。森の外に出て草原で暮らすようになったミヤキスは広い草原を早く走る必要性があります。草原はとても広い。また広い草原は見晴らしが良く、隠れる場所や逃げるところも少ない状態です。それは集団で行動した方が都合はつきました。集団で群れる方が獲物を仕留めやすかったり、襲われても反撃しやすかったりします。1対10で戦えば通常は1匹の方が負けます。また集団だからこそ統率するリーダーが必要になり、絶対的な集中関係も生まれました。広い草原を走っているうちに体つきは大きくなり、筋肉質になり、持久力やスピードを身につけます。敵を威嚇するために吠える声も大きくなりました。今の犬らしさへと進化を遂げていきました。2. 猫への進化の場合。森という環境に残ったミヤキスは多くの木や草が生い茂る中で獲物を取ったり敵から逃げたりしなければなりません。そのため体は比較的小さく、しかし素早く動ける瞬発力を求められます。その環境に最適化しようと木を登ったり降りたりするための鋭い爪、一瞬で獲物を仕留める瞬発力、多くの小動物の存在を聞き分けられる鋭い聴覚、飛ぶ鳥もいれば地上を動く小動物など狭い場所で頼りになるのは目より音でした。その結果、鋭い聴覚が発達し、超音波まで聞き分けられる耳を持つようになりました。また、少ない筋肉と小さな体でスピードや瞬発力を実現するためには、普段体力を温存しなければなりません。普段はじっとしている生活が定着していきました。高い木の上から落ちたとしても、無事に着地ができるよう体はしなやかで平衡感覚に優れていきました。その後、森から出て砂漠で暮らし始め、リビア猫へと進化を遂げた後、家畜されて今の猫へと進化していきました。犬も猫も祖先が同じですから、性格も似ていると思いますが、生まれ育った環境のせいで性格も全く異なっています。こうしたドラマを知ると、今まで何気なく飼っていた犬や猫への愛着もより大きくなりませんか。今あなたが飼っている犬や猫はそんな激しい生存競争を乗り越えることができた子孫です。見た目も鳴き声も性格まで全然違う犬と猫ですが、出所は同じなのです。犬と猫の祖先に感覚の意を示す。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その6。猫に悪さをやめさせる効果的な方法。猫に悪いことをやってはいけないとしつけるとき、少しコツが必要です。悪いことといってもたくさんあります。テーブルの上に乗ってはいけない。犬のように止まれと止まらせたり、行けと言って走らせたりなど、まず普通にすれば失敗します。犬とは違い、猫は人との付き合いが短く、しつけという概念もあまりありません。だからとはいえ、あまりに自由奔放に過ごさせるのもよくありません。他人の敷地に勝手に侵入したり、テーブルの上のものを盗んでいったりなど、最低限してはいけないことをしつける必要があります。では、どうしつけるのかというと、少しコツがあります。猫がいたずらをした瞬間に大きな声で一言叱ればいい。もちろん、叩いたり蹴ったりするのではなく、あくまで言葉で叱ります。叱るときに大声で叱り続けるのではなく、一言だけで結構です。猫は大きな音が苦手です。周りに人がいると少し恥ずかしいですが、人がいなければかなり大きな音の方が効果は大きくなります。叱るときは必ずいたずらをした瞬間に叱るようにしましょう。しばらく時間が経ってから叱ろうとすると、猫は何のことで叱られているのか理解できなくなります。現行犯の時に叱るからこそ、何の行為で叱られているのかを理解しやすくなります。こうした単純なしつけですが、悪いことをさせないようにするためには即効性があります。何かをした瞬間に大きな音で驚かせると、それ以後同じようなことを怖くてしなくなるはずです。いたずらをした瞬間に大声で一言叱る。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その7。飼い主と猫との間に生じやすい悪循環。猫を飼っているとつい誤解してしまいやすいことがあります。猫の動きの特徴といえば、やはりいつもじっとしていることです。猫という名前の由来は数多くの諸説があります。その説の一つによく寝る子、猫、猫という説があります。確かに寝ている時間が長いのが特徴です。時々ノロノロ歩いてはニャーと泣いてまた寝始めます。またノロノロ歩いてニャーと泣いてまた寝始めるという繰り返しです。これは毎日繰り返します。いつもこうです。まだ犬の場合なら朝や夕方に散歩に行く習慣がありますが、猫には散歩の習慣もありません。するとです。飼い主はこう思い始めます。いつもじっとしているからそっとしてほしいのだろう。猫が寝ていたりじっとしたりしますから、だんだんそういうふうに思うようになります。その結果、飼い主はいつも猫をほったらかしにしがちになります。確かに猫としてはそっとしてもらいたい時もあるでしょう。しかしじっとしている本当の理由は、飼い主が相手にしてくれないからです。本当は飼い主に構ってもらいたいと思っています。体を動かしたりじゃれたりして遊びたいけれど、飼い主からあまり相手にされないので動く機会が少なくなる。動くことが少ない猫の様子を見た飼い主はそっとしてほしいのだろうと思い、余計に相手にしなくなる。この悪循環です。そればかりではありません。その結果どうなるのかというと、猫はストレスをためがちになり、運動不足で肥満になりやすくなります。ノロノロしている猫が太り気味になっている場合、飼い主と猫との間にこうした悪循環が生じている場合があります。あなたの家で飼っている猫はどうでしょうか。必ずしもこの限りではありませんが、可能性としては高いはずです。 猫はじっとしているのが好きなのだろうと思うのはいいですが、思い込みすぎていないでしょうか。試しに猫じゃらしを持ってきて猫とじゃれてみましょう。そうすると飼い主との触れ合いにとても喜ぶはずです。飼い主とじゃれたいし触れ合いたいし体を動かしたいのです。たまに猫じゃらしでストレスを発散させてあげる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その8、猫を飼うなら完全に室内飼いにするのが基本。もし猫を飼うなら完全に室内飼いにするのが基本です。アメリカでは獣医師の間では猫を外に出してはいけないというのが基本になっています。完全室内飼いにするのはかわいそうだという意見もあるでしょうし、猫としても自由に動きたいのが本来の気持ちでしょう。もちろん人や車などが少ない田舎なら野放しもあるかもしれません。しかし都会は住宅が密集し車通りも多いのが特徴です。猫を野放しにすると良くないことがたくさんあります。他の家の庭に侵入したりお店の肉類を盗んだりするケースなどあるでしょう。他の野良猫から何かの病気を移されてしまうこともあります。外は汚れているのでのみやダニをもらって家の中にまき散らしてしまうこともあります。車通りの多い地域の場合は当然車にひかれるリスクも高くなります。道路で車にひかれるのは犬より猫の方が多いというデータがあります。犬と散歩をする場合は飼い主がついていますし、車が近づけばリードを引っ張って防げます。しかし猫の動きは不規則です。猫は普段のろのろ動く一方、驚いた時は急に走り始めます。いきなり道路に飛び出して車にひかれやすくなってしまいます。逆に猫を引きそうになって車の運転手がハンドル操作を誤り余計に事故を大きくさせてしまうケースもあります。このように猫を野放しにしていると猫にとって不幸になる場合が多いです。猫が動物病院に運ばれてくるケースの大半は完全に室内で飼っていれば防げたものだと言われます。都会で飼うなら基本的に完全に室内で飼うことです。それは飼い主のためであり猫のためなのです。都会で猫を飼うなら完全室内飼いにする。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その9、完全室内飼いはストレスをためやすいからこそ進んで遊び相手になるくらいでいい。都会で猫を飼う場合ほとんど完全室内飼いになるのがほとんどでしょう。外出させてあげたくても外は危険が多いため難しいです。屋外で飼っているとトラブルで怪我をしたり他の動物たちと接触して病気をもらってしまったりすることもあります。万が一車にひかれてしまえば一大事です。そうした事情から猫は室内で飼うのが基本になります。しかし室内で飼うと閉じられた環境になり猫は運動不足でストレスを溜め込みがちになります。犬のような散歩の習慣はないので時々飼い主が猫の相手をして運動をさせてあげましょう。おすすめは時間があれば積極的に猫とじゃれ合ってあげましょう。猫が一人で遊べるように猫専用のジャングルジムを用意してもいいでしょう。テニスボールでボール遊びをするのも大喜びします。小さすぎるボールの場合は飲み込んで喉を詰まらせてしまうこともありますが、テニスボールくらいなら心配はありません。大きさとしても猫にとって相手にしやすいちょうどいい大きさです。ストレスを溜め込みやすい事情を理解して犬を飼うとき以上にたくさんの遊び道具を用意しておくといいでしょう。少し多めに遊び道具を用意してあげる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その10、猫の体を洗う頻度は1、2ヶ月に1回程度でいい。だいぶ猫の体が汚れてきたな。そうだ、一緒にお風呂に入ろう。猫の体が汚れてきたのでたまには洗ってやろうと思います。しかし水をかけるやいなや嫌がる仕草を見せるはずです。それもそのはず、実のところ猫は水が大の苦手です。犬も水が苦手ですが、それ以上に猫は水に対して強い苦手意識を持っています。この理由を紐解くと猫の先祖であるリビア猫から説明しなければなりません。リビア猫は猫の先祖でありアフリカからインドにかけて砂漠地帯に住んでいました。砂漠地帯ですから雨もほとんどおりません。当然水で体を洗うという習慣もありませんでした。では体の汚れをどう落としたのかというと、砂漠の砂の上を転がったり自分の舌で毛づくろいをしたりなどしていました。猫の舌の上を見ればブツブツした突起物があるはずです。それが人間でいう髪を解くブラシの代わりになっています。舌で舐めて毛づくろいをしたり汚れを落としたり毛並みを整えたりしています。水がない環境で育ったので汚れを落としやすいように舌が進化しています。そのため水が苦手でどうしていいのかわからないのでとりあえず逃げようとします。ちなみに水に慣れていませんから当然泳ぐのも下手です。犬は犬かきで上手に泳ぎますが、猫の場合はうまく泳げず溺れます。また雨も嫌いです。犬は雨の中でも気にせず散歩をしますが、野良猫は大抵雨宿りです。雨が降っているときは濡れるのが嫌なので、や無までじっとしていることがほとんどです。完全に室内で飼えれば雨に濡れたり汚れたりするケースは少ないことでしょう。とはいえ何週間もそのままにしておけばさすがに匂いや汚れなど気になり始めるはずです。たまには猫を洗いますが、たとえ毛の長い猫の場合であろうと1ヶ月に1回程度で十分です。通常の猫なら汚れの状況に応じて1、2ヶ月に1回程度でいいでしょう。頻繁にシャンプーをしすぎると皮膚が乾燥しすぎてしまい、かえって皮膚のトラブルになる原因になるので注意が必要です。できれば猫がまだ若いうちに水に慣らしておくと効果的です。水も冷たい水ではなくぬるま湯の方がいいでしょう。たまには一緒にお風呂に入りたいところですが、溺れでもしたら大変です。お風呂に浸からせるよりぬるま湯のシャワーを優しくかけてあげる程度がいいでしょう。若い時期に慣れない水にゆっくり慣れさせていく。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その11、猫はわがまま。暑すぎてもいけない、冷たすぎてもいけない。猫舌という言葉を聞いたことがあることでしょう。熱いものを飲み食いすることのできないことや、そういう人のことを指して言う言葉です。猫舌という言葉の通り、猫は熱いものが大の苦手です。人間の場合は熱いものは出来たてや体が温まるといったイメージがありますが、猫には大迷惑。味がどうこういう以前に口にできません。どんなに美味しいものでも熱すぎるものは一切口にしてくれません。では冷たいものがいいのかというと、そうでもありません。人間の場合は暑い夏に冷たいものが出てくれば体が冷えて癒しを感じますが、猫には大迷惑。猫の収穫は敏感で冷たいものがいい匂いがせず食欲が湧きません。熱いのもいけないし冷たいものもいけない。猫はなんとわがままなのでしょう。いえ、実は猫に限らず大抵野生の動物はこうした傾向があります。野生には動物で火を起こしたり野生生活に冷蔵庫があったりするわけではありません。野生にある冷たいものといえば死んでから時間が経っているしないという印象があります。それはすでに腐っていたり栄養分が抜けていたりなど食べられない悪い印象があるため本能的に避けてしまいます。たとえ水でも冷たすぎると飲んでくれません。猫に餌をやるときには常温のものが一番です。 人間都合で寒い冬に暑いものを与えたり、暑い夏に冷たいものなどを与えたりするのは猫にはありがた迷惑。普通に餌をやるのが一番なのです。暑すぎたり冷たすぎたりするものは与えないようにする。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その12。なぜか水を飲んでくれない時の3つのチェックポイント。せっかく猫のために水を用意してあげたのに飲んでくれない。そんな悩みを持っていませんか？猫は襟好みが強くて、飼い主が与えたものを素直に食べたり飲んだりしてくれない場合が多かったりします。例えば、喉を潤してあげようと器に水を入れたのに飲まない。こんな経験をしたことが一度や二度はあるのではないでしょうか。そんな時、確認していただきたい3つのチェックポイントがあります。チェックポイント1。カルキの匂いを避けること。猫は嗅覚が優れていて、カルキの匂いが苦手です。本能的にカルキは体に悪いというのを察知しています。水道水の場合、カルキが含まれているため、なかなか飲んでくれない場合が多いです。ただし、悪いのは水道水ではなくカルキです。水道水でも一度煮沸させたり、市販されているカルキ除去フィルターを通したりすれば、猫は喜んで飲む場合が多いようです。チェックポイント2。水を入れた器。猫は襟好みが激しい生き物ですが、水ではなく水を入れた器も同じです。水を入れる器が汚れているか、色、肌触りなど何か猫の気に入らない要素があるのかもしれません。人間には気づけませんが、プラスチックにも匂いがあります。プラスチックの種類によっては、その匂いを嫌って水を飲んでくれないこともあるようです。カルキを除去した水を用意しているにもかかわらず、飲んでくれない時には器が気に入らない可能性が大です。器を取り替えてしばらく様子を見てみましょう。チェックポイント3。水が冷たすぎないか。猫は熱すぎるものも苦手ですが、冷たすぎるものも苦手です。人間なら冷たい水は冷えていて美味しいと感じますが、猫は冷たいものが苦手で飲む気が起きません。ミネラルウォーターはカルキが含まれていないので猫も喜びますが、問題なのは温度です。多くのミネラルウォーターは大抵冷蔵庫に入れて冷やしています。猫にやろうと冷えたミネラルウォーターの場合、冷たすぎて飲んでくれないことが多いです。猫用のミネラルウォーターを用意するなら、冷蔵庫に入れず常温で保存したものを与えるといいでしょう。飼い主が用意した水を飲んでくれないときは、水や入れ物などをチェックする。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その13。猫は安心を求めるため本能的に高いところへ行きたがる。猫が寝る場所といえばお決まりの場所があります。屋根の上、テレビの上、タンスの上、テーブルの上などです。おや、何か共通点がありませんか？そうです、高いところです。どうやら猫は高いところが好きで落ち着くようです。これは猫がもともと野生だった頃の名残です。まだ野生だった頃森の中で暮らしていました。森の中では地上を歩く敵から襲われにくい場所として木に登って寝ていました。また外敵から襲われそうになった時もすぐ木に登れば避難できます。人間には高いところは怖くて危ないというイメージがありますが、猫には逆です。本能として高いところを好み、高いところの方が落ち着きます。高いところは安全で落ち着く。猫が寝る場所はいつも高い木の上がお決まりの場所でした。しかも高い場所に上がるだけでなく、高い場所でぐっすり寝たりします。高いところでよくのんきに寝られるなら、落ちたら危ないぞ。そう思う人もいることでしょう。猫は耳の奥に平衡感覚を受け持つ器官があり、よく発達して左右上下の平衡感覚には優れています。そのため2階程度の高さから逆さまに落ちても体をくるっとくねらせて上手に着地できます。高すぎる場所ではいけませんが、高い場所から落ちた時の着地はとてもうまく、ダメージは人間が思うほど強くはないようです。昔から高いところに住んでいたからこそ、体は弓のようにしなやかで柔らかく、落下した時の運動神経にも優れています。そこで室内で猫を飼うなら、できれば猫のために高いところを用意してあげましょう。人間は横に広い部屋を好みますが、猫の場合は縦に長い部屋の方が大好きです。階段のような段差を作り、高い場所へ楽に移動できるようにするといいでしょう。タンスの上に上がられるのは飼い主としては厄介かもしれませんが、猫は落ち着ける聖地になるはずです。猫が落ち着けるように高い場所を用意してあげる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その14。猫は犬以上に聴覚が鋭い。猫が突然あたりをキョロキョロ見回し始めることがあります。その視線の先に何かあるのかと目をやりますが、何もない。それでも猫は何かを追っているかのようにキョロキョロしています。何かあって視線をやっているならわかります。しかし何もないのにキョロキョロされると飼い主としては怖い気持ちになります。もしやこの家は悪い霊に取り憑かれでもしているのか、何か幽霊でも見えているのではないかと悪い想像を膨らませてしまいます。実は猫がキョロキョロするのは見えているのではなく聞こえている場合が大半のようです。初めに言っておくと、猫の視力は悪いです。 0.1 から 0.3 くらいの視力しかないと言われ、人間よりはるかに悪い。10メートルも離れているとぼやけているようにしか見えません。しかしその視力を補えるほどの鋭い聴覚があります。猫はもともと夜行性であり、視力はあまり重要ではありませんでした。では、真っ暗な森の中でどう動物の動きを察知したかというと、音です。歩く足音、小さな鳴き声、飛んでいる音。こうした音から外敵までの距離、大きさ、動きの様子などを把握していました。犬も聴覚が優れている生き物ですが、それ以上に優れています。特に優れているのは、高音を聞き分ける能力です。低い音は人も犬も猫も大差はありませんが、高音となると猫が圧倒的に優れています。なんと、超音波まで聞き分けられます。人間の場合は最高 20kHz の高音を聞き分けるのが限界です。犬の場合は 40kHz、猫の場合は 80kHz という超音波の領域まで聞き分けられます。人にも犬にも全く聞こえない高音でさえも猫なら聞けます。何もないのにキョロキョロしている場合、数十メートル先の猫や犬の歩く足音、鳥の飛ぶ音などに反応しているのでしょう。もしくは屋根の上にいるネズミのかすかな鳴き声に反応しているのかもしれません。いずれにせよ人間には聞こえない音を聞き取っていると思っていいでしょう。幽霊の姿が見えているわけではないようです。猫の鋭い聴覚に感動する。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その15。猫はテレビに映る小動物を本物と見間違える。テレビを見ているといつの間にか猫も一緒にテレビを見ていることがあります。テレビの内容が理解できるのかなと思います。残念ながら、テレビの物語や人の言葉などを理解しているわけではないようです。猫が反応しているのは、テレビに映っている動きに対してです。特に小さなものが細かく動く映像は、野生時代の狩猟本能が駆り立てられ、釘付けになって見てしまいます。 しかし、テレビを見ているだけならいいですが、それだけで終わらない場合もあります。普段のニュース番組の中でふと小動物の映像が流れることもあります。ネズミやハムスターでも映るものなら本物と間違え、テレビに向かって突進することもあります。強い勢いでテレビに当たると、テレビも壊れますし、何より猫も大怪我をすることでしょう。これは本物ではないよ、と飼い主が教えたいですが、言葉もわかりませんし、なかなか難しいのが現実です。もし、猫と一緒にテレビを見る環境の場合は、こうしたトラブルがあっても問題ないように対策が必要です。例えば、テレビが倒れないように固定したり、突進しても壊れないように保護シートなどを貼っておいたりするといいでしょう。ペットショップに行けば専門の保護シートなどが置いているはずです。テレビが壊れたり、猫が怪我をしたりしてからでは遅いですから、ぜひとも対策をしておくことをお勧めします。テレビに突進しても怪我をしないように保護シートを貼っておく。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その16。猫と一緒にいると忍耐力が鍛えられる。犬とは違い、猫はしつけに時間がかかります。芸を覚えさせるなんて難しいでしょう。犬を使ったサーカス団は世界に数多くありますが、猫を使ったサーカス団はほとんどありません。芸を覚えてくれず、大きな音にも弱く、なかなか言うことを聞いてくれないためです。このことからも、芸を覚えさせるのは難しいことだということが伺えます。芸を覚えさせるのは難しいとしても、簡単なしつけでさえ苦労します。トイレシートで用を足すようにしたり、爪で壁を引っかくのをやめさせたり、などお行儀よくしつけるのは時間がかかります。猫は可愛いですが、とても世話が焼けます。大切なことは、言うことを聞かせることではありません。忍耐力があるかどうかです。なかなか言うことを聞かなくても、わかるまで何度でもしつけることができるかどうかです。猫の面倒を見ていると同時に、実は飼い主も猫に鍛えられています。考え方をスイッチしましょう。すぐ言うことを聞いてくれないからいい。もし何でもすぐ言うことを聞いてくれれば、飼い主としての忍耐力が鍛えられません。しかし、なかなか言うことを聞いてくれず、忍耐力が必要とされるなら、飼い主も一緒に成長できます。忍耐力が鍛えられれば、普段の人間関係でもうまくいきます。友人関係でも、職場の人間関係でも、恋愛関係でも、夫婦関係でも、忍耐力が必要とされます。イライラを見せないようにしたり、理性を失わずに対応したり、など、人間関係では忍耐力の連続です。子供が生まれれば、忍耐力なくして育てることはできません。なかなか言うことを聞いてくれない赤ちゃんは猫と似ています。赤ちゃんも可愛いですが、とても世話が焼けます。この状況は猫に似ています。もし猫をきちんと育てることができれば、赤ちゃんの育てるのもうまくいくはずです。それだけの忍耐力があれば、赤ちゃんのおしめを変えたり、わがままに応えたり、夜泣きに対応したりなどできるはずです。きっといい父親、母親になれるに違いありません。そう考えると、猫は先生です。理性を失わず、常に冷静な自分でいられるよう、猫が先生になって飼い主を鍛えてくれているのです。猫を先生にして忍耐力を鍛える。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その17。人間は狭いところでストレスを感じるが、猫は逆に安心を感じる。猫鍋という写真がブームになったことがあります。鍋の中で身を丸くして休んでいる猫の様子を撮影した写真や動画などがテレビ、雑誌、インターネットで大にぎわいです。小さな鍋の中で休んでいる猫を見ると可愛らしく、見ているだけで癒されます。こうした習性は昔からありますが、ストレス社会になった今だからこそ、鍋の中で寝る猫の姿に癒しを強く感じるのでしょう。しかし、不思議な疑問があります。そもそも、なぜ猫は鍋の中を好むのでしょうか。猫は鍋が好きなのではありません。狭い場所が好きです。実は鍋に限らず狭い場所は大好きです。落ち着けて安心でき、眠くなります。猫がまだ野生だった頃から警戒心が強いので、敵からの身を隠すために見つかりにくい場所を探していました。くぼみであったり、小さな穴などに隠れ、休んだり、眠ったりしていました。四方が囲まれたところの方が、敵から見つかりにくくなり、安心できます。その時の名残が現在でも残っていて、四方で囲まれた狭い場所に隠れようとします。人間からすれば、狭い場所の方が窮屈でストレスを強く感じますが、猫には逆です。狭い場所こそ安心を感じ、ストレスが小さくなる場所です。不思議な話ですね。そこで、家の中には、猫用に四方で囲まれた狭い場所を用意しておくといいでしょう。先に述べた鍋でもいいです。お釜、空のカバン、カゴなどでも OK です。猫にはお昼寝用のベッドとして活用してくれるに違いありません。四方で囲まれた狭い入れ物を置いてあげる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その18。猫は寝ているのかぐったりしているのか見極めにくい。ペットの体調管理も飼い主の責任の一つです。人間も体調が悪ければ病院に行って見てもらいます。早期発見ができれば大事に至る可能性も小さくなります。猫の場合も体調が悪ければすぐ動物病院に連れて行き見てもらう必要があります。しかし猫の場合は犬と違い体調が悪いのは見分けにくいのが特徴です。犬なら飼い主と一緒に散歩をする習慣があるので体調を崩しているときは歩く様子から早期発見がしやすい。動きが遅くなったり歩き方が不自然になったりするのですぐ気づけます。しかし猫の場合は散歩をする習慣がありません。いつもノロノロ歩いていたりお昼寝したりしています。見方によってはいつも体調が悪そうにも見えます。普段の状態なのかそれとも体調を崩している状態なのか見極めるのが難しいです。では本当に体調が悪いときにどう早く気づけるのでしょうか。それはひとえに飼い主がどれだけ普段からペットと触れ合っているかです。普段から猫の様子や習慣、食べ方や量など知っていればいつもと違う様子から体調を崩している様子に気づけます。見極めるのにセンスが必要ですが、普段からきちんと接しているなら自然とわかるはずなのです。普段の猫の様子をしっかり見ていつもと違う様子に気づきやすいセンスを磨く。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その19。猫の排泄物は健康のバロメーター。猫はいつもノロノロしたり寝ていたりするので体調を崩しているときに分かりにくいのが特徴です。そういうときはいかに普段からペットと接しているかの差が現れます。普段からよく接しているとわずかな違いに気づきやすくなります。意外なところでもう一つのチェックポイントがあります。猫の排泄物です。おしっこと糞は汚いから目を背けがちです。人間ですから洋式の便器で用を足した後自分の尿や便を丹念に見る人は少ないのではないでしょうか。汚いものからはつい視線を外しがちです。自宅のペットの糞尿も汚いため見ないようにしていることが多いでしょう。しかし、そらさず、きちんと見ることが大切です。猫の排泄物は健康のバロメーターです。体の内部を直接見ることはできませんが、内部から出てきた排泄物を見ることで、客観的に確かめることができます。 量、回数のチェックはもちろんのこと、いつもより尿の色が濃かったり、いつもより糞がべっとりしたりなどです。また、できるだけ匂いのチェックもしておきましょう。不快になる気持ちはあるでしょう。しかし、猫の健康状態を知るための唯一の手がかりです。見たくない気持ちをぐっとこらえ、毎日猫の排泄物を見れば、体の内部の異変に気づくきっかけにできます。猫の排泄物を処理するタイミングで様子を確かめることも習慣の一つにしておきましょう。猫の排泄物から体の内部の状態を確認する。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その20。猫は生まれてから1年間で急成長を遂げる。三つ子の魂100までという言葉があります。生まれて3年の間に形成された性格はその後、年をとっても変わらないということです。3年と言い切るには議論の余地がありますが、幼い頃に培った性格がなかなか変わらないのは間違いありません。若い時期に様々な刺激に触れさせることで情緒が豊かになったり、学習能力にも差が出たりします。基本的な人格を形成する時期に当たります。人間の場合は生まれてから3年間が重要ですが、猫の場合は生まれてから3ヶ月間が重要です。3ヶ月なんてまさにあっという間です。なぜ3ヶ月間なのかというと、猫は最初の1年で急成長するからです。多くのペットたちは人の何倍もの速さで成長しますが、猫も同じです。では、どのくらい早く成長するのでしょうか。猫と人の年齢を計算する有名な計算式があります。猫と人の年齢を計算する簡易計算式、1歳以上の場合。18プラス猫の年齢マイナス1かける4イコール人に例えた年齢。この計算式にのっとって考えると次のようになります。猫と人間の大まかな年齢比較。猫人間1ヶ月1歳、3ヶ月5歳、6ヶ月10歳、1年18歳、2年22歳、3年24歳、4年30歳、5年34歳、10年54歳、12年62歳、15年74歳、20年94歳。もちろん成長スピードは種類や生活環境にもよりますが、おおむねの概算はこのようになるでしょう。見ての通り最初の3ヶ月で人間でいう5歳くらいまで成長することになります。この最初の3ヶ月間は猫の社会化期と呼ばれています。様々な刺激を受け入れやすく、猫の基本的な行動や性格の形成に結びつきやすいです。この時期に飼い主と十分接していれば懐きやすくなります。他の動物と接すれば同居もしやすくなります。食事の好みもこの時期に何を食べるかで決まるようです。1年も過ぎようものならあっという間に人間でいう20歳になります。猫が生まれてから最初の3ヶ月間は特に様々な経験をさせてあげましょう。猫への教育に力を入れてもいいところです。この時期に猫は基本的な性格を形成することになるので重要な時期になるのです。生後3ヶ月間に様々な刺激に触れさせる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その21。猫のトイレは場所と雰囲気が重要。猫は犬と違いしつけるのに時間がかかります。飼い主にとってとりあえずきちんとしつけたいのはトイレについてです。室内のどこにでも糞をされると飼い主としてもストレスになります。トイレさえ決められた場所できちんとするようになればかなり飼いやすくなるはずです。ではどうトイレをしつけるかという方法ですが、いくつかポイントがあります。トイレは場所と雰囲気が重要です。1. 静かな場所にする。トイレというのはそもそもリラックスできる場所です。リラックスできる場所でないとなかなか用を足したい気にもなりません。もしトイレが部屋の出入り口付近の場合は騒がしくて用を足しにくくなります。廊下や玄関など人の出入りが多いところもあまり良いとは言えません。トイレは落ち着ける場所にすることで用を足しやすい雰囲気を作っていくことが大切です。例えば部屋の入り口とは反対側の四隅です。入り口側の反対側の四隅なら人の出入りで邪魔にならず落ち着ける場所になるでしょう。その他部屋の状況を見ながら落ち着ける場所を模索していきましょう。2. 薄暗い場所。猫の祖先は夜行性です。明るいところより暗いところを好みます。用を足すときも猫がリラックスできる環境の方がしつけを身につけるのも早くなります。そこでトイレの場所は薄暗い場所がいいでしょう。明るい場所でも屋根を取り付けるなどして意図的に影を作り、暗い場所を演出するなど工夫をしてみるといいでしょう。3. 一度決めた場所はむやみに変更しない。基本的にトイレの場所をコロコロ変更するのはよくありません。せっかく覚えても場所が変わると違和感を覚え、また変なところでおしっこをしたり糞をしたりすることがあります。ここだと決めたトイレの場所はできる限り変更しないようにしましょう。猫用のトイレは落ち着ける場所に置く。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その22。猫のトイレの場所は部屋の模様替えを前提に考える。猫にトイレをしつけることさえできれば、猫を飼うのは大半が楽になると言っても過言ではありません。トイレをしつけるときには一度決めた場所は変更しないのが鉄則です。トイレの場所を移動したがためにせっかく身についていたトイレの習慣がうまくできなくなってしまうことも珍しくありません。環境が変化することで興奮や緊張を感じて落ち着かなくなり、排泄のタイミングや場所を間違えてしまいやすいです。しかし日常生活には変更せざるを得ない時があります。特によくあるケースが部屋の模様替えです。季節の変わり目や気分転換などで部屋を模様替えした際に猫のトイレの場所も移動せざるを得ない時があります。部屋の模様替えをすると部屋全体の雰囲気も変わり、トイレの場所も変わってしまうと猫は違和感を覚えます。猫は環境の変化に敏感です。部屋のレイアウトが変わるだけで別の世界に来たと思います。せっかくトイレの場所を覚えていても模様替えのタイミングで一からやり直しになることがあります。そこで大切なのは部屋の模様替えを前提にして猫のトイレの場所を考えることです。部屋の模様替えをしても猫のトイレの場所だけは変更しないようにあらかじめトイレの場所を考えておくのがコツです。模様替えをしてもトイレの場所を変えないことです。やむを得ないときは仕方ないですが、できるだけ猫の負担を小さくするために心がけておきたいことです。部屋の模様替えを前提に猫のトイレの場所を決める。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その23。猫は変色家。新しいものが苦手。新発売という文字があれば、私たち人間はつい視線を向けてしまいます。なんだろう、気になるな、一度くらいなら試し買いしてみようかなと思います。まだ味はわかりませんが、気になりつい手が伸びてしまいます。 新しいものを手にすると自分の殻を破ることができ、何か新しく生まれ変われるのではないかという期待が膨らんできますね。しかし猫の場合になるとそうはいきません。猫は偏食家です。新しいものを好まず慣れ親しんだものをずっと食べ続ける傾向があります。猫の健康を思って時々食事のメニューを変えてあげると口にしてくれないことはありませんか。いつもと違った味の場合は慣れない匂いだ、本当に食べられるのかと警戒してしまいます。これが人と猫とで大きく異なる点です。人は新しいものが好きですが、猫は新しいものは苦手です。では猫の食習慣というのはいつ頃形成されるのでしょうか。これは猫がまだ幼い頃の食習慣が強く影響するようです。親猫のおっぱいを卒業して食べ始めるようになった食事を自分が食べるご飯と認識するようです。マグロの肉を与えればマグロの肉を襟好みするようになり、鶏肉を与えれば鶏肉を襟好みするようになります。いろいろな餌を食べてもらいたければ、この離乳した直後に様々な餌を与え慣れさせてあげるといいでしょう。もちろん性病になってからも食習慣を変えていくことは可能ですが、なかなかスムーズにいくことは少ないようです。もし食習慣を変えるなら、一気に変えてしまうのではなく、時間をかけながら少しずつ変えていくようにすればいいでしょう。またすでに固定されている食習慣が猫の栄養バランスに大きな問題がなければ、わざわざ直すのはやめた方がいいでしょう。無理に変更しようとするとかえって猫のストレスになりかねません。偏食がいけないのは私たち人間が持っている先入観ですが、そもそも猫は偏食をする生き物と思っていた方がいいでしょう。猫が喜ぶに違いないと思って買ってきた新発売のキャットフードを食べてくれないことも全く珍しいことではないのです。離乳直後にいろいろなものを食べさせてあげる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その24、猫と他の動物とを同居させるときの注意ポイント。猫と他の動物を同居させるときにはポイントがあります。動物好きな人は猫の他に犬、ウサギ、インコなどを同時に飼うこともあるでしょう。まず幸いにも飼っている猫が生後間もない時期なら比較的容易に慣れさせることができます。生後1ヶ月から2ヶ月の間は社会化期と呼ばれています。猫の警戒心が大変弱くて社会の様々なことを吸収しなれやすい時期です。この時期に飼い主と触れ合っていれば飼い主になれやすくなります。飼い主だけではなく他に犬を飼っていたりウサギを飼っていたりしても同様に抵抗感が小さくなります。小さなヒヨコでもハムスターでも仲良しになる場合が多いようです。ただし生後2ヶ月を過ぎると少し話が変わります。猫の体が大きくなり警戒心も強くなり始めます。この時期になってから他の動物に慣れさせようとしても強い警戒心を抱きすぐは慣れてくれません。小さなハムスターやインコの場合は仲良くするどころか獲物と勘違いしてしまい襲ったり噛んだりしてしまうことがあります。場合によっては食べてしまうことさえあるので要注意です。すでに性病の場合はヒヨコ、ハムスター、インコなどの小さな動物を一緒に飼うのは控えた方がいいでしょう。そうした例外を除けば、たとえ性病でも時間はかかりますが慣れさせていけます。ただし相性の問題もありますから、いくらやっても難しい時には一緒の場所に飼うのを控えた方がいい場合もあります。他の動物と一緒に飼うときは猫の状況によって判断する。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その25。猫は急いで生きようとする人間の貧困を正す先生である。食事の支度で台所を走っていると猫が足元に飛びかかってくることがあります。料理の支度をする邪魔をするかのようです。また少し急ぎの用があって猫の前で走ると急に足に飛びつかれた経験をしたことがあるのではないでしょうか。歩いているときは普通ですが走っていると追いかけられたり飛びつかれたりします。なぜでしょうか。これは走っているときに素早く動く足に反応しているからです。猫は小さくて素早く動くものに反応します。獲物と勘違いをしているわけではありませんが、忙しくしている足の様子に狩猟本能が反応してしまい飛びつきたくなります。これをやめさせるよう猫をしつけたいところですが、いかがなものでしょう。そもそも急ぎ足で走る人間の方が貧困が悪いと言えるのではないでしょうか。しつけとは礼儀作法を身につけさせることです。ゆっくり歩く猫と急ぎ足で走る人間とを見比べれば、正すべきは猫ではなく飼い主の方です。考え方を変えましょう。この猫の習性は考え方によっては教育になります。走ったら危ないよ、ゆっくり歩こう、その方がかっこいいよ、急いで走るマナー違反を猫が人間に指摘してくれていると考えればいい。逆に教えられている立場です。いつも落ち着きのある生活を心がけたいものです。猫と一緒に暮らしていると猫が先生になり、ゆったりした余裕のある生活になるよう生き方を指摘してくれます。猫は人生の師匠になるのです。猫の前では走らず歩く。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その26。ペットを飼うなら電気配線の周辺は特に注意。ペットを飼うときに気をつけた方がいいことは何ですか。ペットショップのベテラン店員に聞けば即座にアドバイスされることがあります。電気配線をかませないようにほぐしたり隠したりしてください。ペットの経験が豊富なペットショップの店員さんなら必ず言われるはずです。それも厳しい顔つきで言われるのが特徴です。なぜこれほど厳しく指導するのか。それは噛んだ結果取り返しのつかない大事件に発展する可能性が大きいからです。猫と一緒に住んでいると注意するのは噛むという行動です。猫に限らず犬、ウサギ、ハムスター、モルモットでもそうですが、よく噛みます。噛むという行動には大きな危険が隠れています。噛んで物を傷つけられたり壊されたりするくらいならまだいい方です。本当に怖いのは感電と火事です。電気コードをかじってしまうことで猫は電気に接触し感電してしまうことがあります。犬も猫も肉食系の動物は鋭い歯を持っています。いくら導線がゴムでほどされているとはいえ、ペットの鋭い歯にかかれば電気コードを噛みちぎるくらい簡単です。もし感電でもすれば即死です。怪我をするとかいう問題ではなく一瞬で死に至ります。噛み方によっては電気コードがショートを起こし火事の原因になります。小さな火がカーテンに移り大きな火事に発展してしまいます。火事の原因について調べると、飼っているペットが電気の配線をかじりショートして出火させたケースもあります。火事になるとただごとでは済まず大きな被害につながります。だからこそペットを飼うときに一番気をつけなければいけないのは電気配線をかませないこと。今あなたの家の中や部屋の状態はどうですか。飼っているペットが噛んで電気ショートを起こすリスクはありませんか。あらゆるところを確認しましょう。少しでも不安を感じる点があれば隠す、保護などしてすぐ対策をしましょう。電気の配線は隠すか保護する。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その27。猫にとって環境が変わるのは一大事件となる。猫と一緒に住んでいても家を開けなければいけない時があります。 仕事でやむなく遠くへ出張しなければならなくなり、家を一日空けることもあるでしょう。猫を家の中で一人きりにさせるのはかわいそうだと思い、出張先の旅館やホテルに一緒に連れて行こうとすることがあります。この場合、一緒に連れて行くのはお勧めできません。猫を許可している旅館やホテルでもやめた方がいいでしょう。旅館やホテルが悪いのではありません。そもそも猫は環境の変化を嫌うからです。日本のことわざに犬は人につき、猫は家につくという言葉があります。犬は人に懐き、飼い主の命令に誠実で、飼い主の行くところならどこへでもついていきます。そもそも犬はグループで行動する生き物だったので、仲間とはぐれることに不安を感じます。リーダーのいるところなら守ってくれる存在がいるから安心できると思っています。しかし猫は違います。飼い主ではなく環境に懐きます。猫は野生の頃から団体行動ではなく一人で行動する生き物でした。猫の場合は狩る獲物がネズミや小鳥などの小動物であったため、一人で行動する方が狩りがしやすかった事情があります。そのため一人になっても寂しいとはあまり感じません。慣れた環境さえあれば少々飼い主が不在でも寂しがらずにやっていけます。猫にとって本当に辛いのは飼い主が不在になる状況より環境が変わってしまう状況です。これはショックを受けます。環境が変わることで隠れる場所、寝る場所など把握し直さなければならず、あたふたしてしまいます。旅行、出張、引っ越しなどで環境に大きな変化があると猫は不安でたまらなくなります。鳴き声を荒らげたり、落ち着かない素振りをしたり、粗相をしたりなど余計に世話が焼けます。もし出張で家を一日空けるくらいなら、猫を家で留守番をさせた方が賢明です。一日くらいなら少し餌を多めに置いていれば何の問題もなく過ごすはずです。3日くらい空ける場合なら餌を3日分置いておけばいいでしょう。もしそれ以上長く家を空ける場合は、誰かに猫を預かってもらうより誰かに家に来てもらう方がいい。両親や友人にお願いをして自宅に来てもらい、餌やトイレ周りを手入れしてもらう方がいいでしょう。そのくらい環境を変えないようにする方が猫のためです。猫にとって環境が変わらないことは重要なことなのです。よほどの理由がない限り、猫を旅行先に連れていくのはやめる。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その28。猫が大喜びする生魚はむしろ与えない方がいい食べ物。猫の大好物といえば何を思い浮かべますか？この問いに対して魚を想像する人が多いようです。長谷川町子さんの代表作品サザエさんで登場する猫も魚を加えている様子がたびたび登場します。そんな光景を見ながら、そうか、猫は魚が大好物なのだな、と考えている人も多いのではないでしょうか。なぜ日本は猫は魚が好物であるイメージが強いのかというと、古くからの食文化が関係しているようです。日本は島国であり、海に面している土地が多い国です。魚の漁獲量も多いため、食卓に魚がよく登場する生活です。その魚が登場しやすい食生活だったため、猫にとっても魚にありつけやすくなりました。日本では猫が魚を食べる姿を目にすることが多いため、猫といえば魚というイメージが定着していったようです。確かに猫は肉食です。魚も肉であり、猫の好物ですが、肉は魚だけではありません。鶏肉、豚肉、牛肉などもあります。欧米ではむしろ猫の餌として鶏肉や豚肉などをよく与えています。猫は魚の肉だけに限らず、肉なら何でもよく食べます。ただ常識を覆すようですが、生魚は猫には与えない方がいい食べ物です。骨が喉に突き刺さりやすいからです。魚が悪いのではなく骨がいけない。肉なので喜んで食べるのも事実ですが、生魚の場合骨が喉に詰まりやすくなるのも事実です。あらかじめ骨を抜いた刺身なら問題ありませんが、骨が残っている刺身なら控えた方が賢明です。そういうリスクを考えると、いくら喜んで食べるとはいえ、できるだけ控えた方がいいでしょう。猫の食道は狭く、人の倍以上に喉に突き刺さりやすい。猫はあまり噛まずに飲み込んでしまうので、魚の骨が刺さるリスクも高くなります。動物病院に運ばれてくる猫たちは喉に骨が刺さっているケースが多いそうです。基本食はキャットフードで十分です。たまに生魚を与えるなら、猫の健康面を考え徹底的に骨を抜いてからにしましょう。魚以外の肉を与える。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その29。猫の健康管理は餌の量と与えるタイミングであり、飼い主の責任に委ねられる。旅行や出張のような家を数日間空ける特殊な状況を除いて、餌を出したままにするのはやめた方がいいでしょう。好きな時に食べるだけ食べてもらえればいいと思い、1日分の餌をまとめて酔える飼い主がいます。飼い主としては手間が少なくなり楽になりますが、猫は餌を食べる分量やタイミングがつかみづらくなります。日頃からこうした餌のやり方をしていると、いつでも餌を食べられると思い、餌をダラダラ食べるようになります。お腹が空いた時に満腹になるまで食べるようになります。当然ですが、食べ過ぎになり肥満にもつながります。猫の健康面を考えても肥満になるのはよくありません。そういう意味で、猫の健康管理の基本は餌の量と与えるタイミングです。決められた量を決められたタイミングできちんと食べれば、猫は太ることはありません。餌の量と与えるタイミングは猫ではなく飼い主の責任に委ねられています。太るのは猫が悪いのではなく飼い主が悪い。人間でも肥満になれば糖尿病や高血圧のリスクが高まりますが、猫も同じです。猫も肥満になれば糖尿病や高血圧のリスクが高まります。そうは言っても、うちの猫はダラダラした食べ方しかしてくれない。餌が出てきたら食べるというしつけをするためにいい方法があります。もし餌を食べなければ、一度器を下げてください。猫はショックを受けます。いつでも食べられると思っていたのに、器を下げられると食べられなくて困ってしまいます。食事をする時間に制限時間を設ければいい。餌を出した時にきちんと食べるようになってくれます。飼い主は猫の健康を管理しやすくなり、猫も長生きができるようになります。さて、目安となる餌の量と回数です。目安となる餌の量と回数。幼猫の場合、少量で1日3、4回。性病の場合、普通の量で1日2回。老病の場合、少量で1日3、4回。幼い猫や年老いた猫の場合は、消化の力が弱いため、回数を多くする代わりに量は少なめにするのがポイントです。特に室内で飼う場合は、動く範囲も限られているため、より飼い主のケアは重要です。出した時に餌を食べないなら、器を下げてしまう。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その30。猫の鳴き声が言葉に聞こえるくらいに親しくなる。長年猫と付き合っている飼い主とお話しする機会があります。そうした時、よく次のような言葉を耳にします。猫の声が人の言葉のように聞こえる。猫といえばニャーニャーという鳴き声が一般的です。しかし、ニャーといっても様々です。声の大きさ、スピード、イントネーションなどで達したような声があります。 飼い主と猫との付き合いが長いと、どんな場面でどのような声を出すのかがわかるようになります。にゃーという声がお腹が減ったよという声に聞こえたり、構ってほしいよという声に聞こえたりします。それはすごいことです。付き合いが長く深い仲だからこそできることです。そうなるのがゴールでもあり、スタートでもあります。猫の言っていることがわかるようになるからこそ、今までより一歩踏み込んだ猫との生活ができるようになるはずです。猫の声が人の言葉に聞こえてくるくらい深い付き合いをする。猫の気持ちを理解しながら育てる30の方法。まとめ。その1。話しかけながらゆっくり近づく。その2。犬と猫を同時に飼うときには距離を離して餌をやる。その3。生後1ヶ月目から3ヶ月目の間は特に深く接する。その4。落ち着きのある人になる。その5。犬と猫の祖先に感覚の意を示す。その6。いたずらをした瞬間に大声で一言叱る。その7。たまに猫じゃらしでストレスを発散させてあげる。その8。都会で猫を飼うなら完全室内飼いにする。その9。少し多めに遊び道具を用意してあげる。その10。若い時期に慣れない水にゆっくり慣れさせていく。その11。暑すぎたり冷たすぎたりするものは与えないようにする。その12。飼い主が用意した水を飲んでくれないときは水や入れ物などをチェックする。その13。猫が落ち着けるように高い場所を用意してあげる。その14。猫の鋭い聴覚に感動する。その15。テレビに突進しても怪我をしないように保護シートを貼っておく。その16。猫を先生にして忍耐力を鍛える。その17。四方で囲まれた狭い入れ物を置いてあげる。その18。普段の猫の様子をしっかり見て、いつもと違う様子に気づきやすいセンスを磨く。その19。猫の排泄物から体の内部の状態を確認する。その20。生後3ヶ月間に様々な刺激に触れさせる。その21。猫用のトイレは落ち着ける場所に置く。その22。部屋の模様替えを前提に猫のトイレの場所を決める。その23。離乳直後にいろいろなものを食べさせてあげる。その24。他の動物と一緒に飼うときは猫の状況によって判断する。その25。猫の前では走らず歩く。その26。電気の配線は隠すか保護する。その27。よほどの理由がない限り猫を旅行先に連れて行くのはやめる。その28。魚以外の肉を与える。その29。でした時に餌を食べないなら器を下げてしまう。その30。猫の声が人の言葉に聞こえてくるくらい深い付き合いをする。